テープの裏側に参りました。表側より引き続き、一般質問の用紙をお伝えします。続いて、誠心誠意問う、練馬区議会自由民主党辻誠心の質問です。危機管理について、質問、広域避難という考え方を取り入れ、受援も支援もできる柔軟性のある計画を立てるべき、見解は。回答、東京都との連携による受援応援体制の構築が重要です。練馬区は特別区全体で相互協力支援に関する災害協定を締結しており、隣接自治体などとも協定を締結しています。質問、簡易耐震診断の周知強化を。回答、先般の補正予算で増額しました。精力的に個別干渉しています。質問、区役所屋上ヘリポートを訓練場所として提供など有効活用を。回答、国などの訓練要請の際には協力します。質問、被災者支援システムデータベースの構築を。回答、今後構築されるシステムを活用していきます。質問、誤嚥性肺炎など災害関連死防止のためには口腔ケアが重要。啓発のためにケア用品の配布を。回答、口腔ケアの重要性の理解を深めるため配布を検討します。質問、退職自衛官を危機管理部門に登用を。回答、引き続き検討していきます。契約と入札について、質問、共同運営格付けによる入札は、参加可能な予定価格に見直しを。着実に学校改築を進めるため、区内事業者を優先しつつ、柔軟な対応を。回答、入札参加条件の見直し、学校改築工事における区外事業者の活用、受注制限数の見直しを検討していきます。質問、学校の小規模工事は災害協定を締結している区内事業者に発注を。本社を区内に置く事業者の優位性確保のため、総合評価方式による発注を増加させることが重要。評価項目と配点を見直し、災害協定履行のための各種訓練や講習などに参加した事業者に加点を。回答、基本的に施設設備を熟知した区内事業者へ発注しています。総合評価方式における営業拠点、災害協定、社会貢献、それぞれの評価ポイントの拡大を検討していきます。青少年やその家族の相談体制とオーバードーズ防止について。なお、オーバードーズとは、風邪や咳の症状を抑えるためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために、医薬品を決められた量を超えてたくさん飲んでしまうこと。質問、様々な問題を抱える青少年に対する練馬区の認識と対応は、今後いかにしてそうした青少年を守っていくのか。回答、気軽に相談できる環境整備や居場所づくりが必要です。学校で面接するなど、自らが助けを求める力を育成しています。児童館などで居場所づくりを推進しています。質問、練馬区薬剤師会が実施する薬物乱用防止教室に財政支援を。回答、謝礼増額の予定はありませんが、薬剤師派遣事業が継続できるよう適宜見直します。質問、子どもたちのオーバードーズ防止のための対策を。回答、東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会に薬剤師会のメンバーを加え、啓発活動を実施しています。環境施策について、質問、国の気候変動対策の動向にどう対応していくのか。回答、住宅などの消費エネルギー削減などを軸として、区民、事業者と共同し、脱炭素を推進します。質問、省エネ効果を実感できる具体的な取り組みが重要。所見は。回答、省エネ体験を通じた啓発を実施しています。今後工夫していきます。練馬区議会自由民主党辻誠心の質問でした。代わって、 多様な交通手段で区民の移動サービス向上を、練馬区議会公明党星野篤の質問です。地域公共交通について、質問、大江戸線延伸の東京都プロジェクトチームでの検討状況は、回答、整備に向けた具体的な方針を明確に示す最終段階に入っています。質問、バス運転手確保に向けて支援策の検討。回答、今後関係自治体と連携し支援のあり方を議論していきます。質問、デマンド交通利用への丁寧な周知を。回答、チラシを地域に全個配布します。説明会を開催などします。選挙について、質問、18歳バースデーカード送付と合わせ、選挙啓発サポーター募集などの取り組みを。回答、選挙実施の機会に18歳の新有権者全員に啓発はがきを送付しています。今後も啓発を充実していきます。質問、郵便投票の対象拡大を。回答、国に働きかけていきます。質問、ポスター掲示板のリサイクル推進を。回答、学校などからの申し出に対応します。マイナンバーカード活用支援について、質問、マイナ保険証利用のメリットや医療機関で読み取れなかった時の対応の周知を。回答、スマートフォンで視覚情報画面を提示するなどで受信が可能です。ホームページなどで周知に努めます。中小企業支援について、質問、事業者実態調査を活かした産業振興施策は、回答、今年度から新規ビジネスチャレンジ補助事業を開始しました。質問、人材確保の取り組みを、回答、合同企業説明会を開催します。事業者の人材確保と求職者の就職活動を支援します。質問、事業者の省力化と DX 化の支援を。回答、IT コーディネーターなどの資格を持つ専門相談員が相談に対応などしています。ビジネスケアラーへの支援について。質問、家族介護者への支援事業拡充を。ストレスチェックシートをオンラインで回答できるようホームページ改善を。回答、地域包括支援センターでオンライン相談を準備していきます。簡便なフォームを作成し、相談先をリンクで貼ります。質問、仕事と介護の両立支援制度周知を。回答、チラシなどで周知していきます。質問、施設入所などでペットを手放す世帯の支援を。回答、練馬区獣医師会などと連携し、検討していきます。身寄りなき人の就活支援について、質問、死後の自治体の対応は国が統一的な規定を定めるべき、練馬区の考えは。回答、国の責任と負担において早急な制度整備が必要と考えています。全国共通の規定策定を要望しました。質問、単身高齢者の就活支援の充実を。回答、ニーズなどを分析し、他自治体の取り組みを参考に検討します。災害時のペット対策について、質問、同行避難の周知啓発を。回答、防災の手引きの記載を充実するなどします。質問、ペット災害ボランティアの確保と避難拠点連絡会との連携は。回答、引き続き取り組んでいきます。訓練の実施を働きかけていきます。質問、災害時のペットの相談体制と獣医師会との連携は。回答、獣医師会と連携し、練馬区ペット防災対策本部を設置します。質問、迷子動物とならないよう、マイクロチップ装着率の向上を。回答、獣医師会の取り組みを支援し、普及促進していきます。練馬区議会公明党星野篤の質問でした。今度はマイノリティの声、未来に届きますか？インクルーシブな練馬を目指す会、岩瀬武の質問です。区長と区民との対話について、 質問、誰もが参加できる区長と語る会も実施すべき。回答、就任以来、毎日のように様々な現場に伺い、多くの区民の皆さんと意見交換を重ねてきました。質問、区長記者会見の増加を。回答、日常的に様々な媒体の取材に応じています。記者会見はあくまでその一環です。区内小学校でのいじめ重大事態について。質問、今年度のいじめ重大事態は2件で、心と体の性が一致しない性別符号に関する事例があった。二度と繰り返さないために、教員への研修や子どもへ包括的性教育を実施すべき。回答、個別の事案は個人情報に配慮しながら、全校で情報を共有し、再発防止を図っています。児童生徒へは発達段階に応じ、性についての理解を深める学習を実施しています。学校での不適切な会計処理について、質問、式典来賓などからの寄付が一般化、練馬区全体では1000万円超の恐れも、会計処理されず学校の判断で使われていたのであれば問題、指導すべき。回答、寄付金として受領できない祝い金は受け取らないよう、それぞれの学校へ周知徹底します。学校での宗教行事への勧誘について、質問、学校で神社の祭礼参加協力を促した事例あり、学校の宗教的中立性を担保せよ。回答、宗教的活動には当たらないとの判断です。児童と地域コミュニティが触れ合う貴重な機会であったと捉えています。オーガニック給食の導入について、質問、給食に有機農産物を利用したのは1校のみ、23区平均より著しく低い、さらなる導入を。回答、需要への恒常的な対応は困難です。質問、給食単価引き上げを。回答、物価上昇の動向からすでに予算を増額しています。学校での暑さ対策について、質問、中学校体育館などの空調設置率は23区で最下位、迅速に対応を。回答、体育館は来年度までに全学校で設置が完了します。武道場へは令和8年度以降に設置します。質問、教室の断熱化を。回答、現在8校で工事を行いました。障害児支援について、質問、障害児支援の所得制限撤廃を。回答、すでに様々な負担軽減策を実施しています。国や東京都の動向を注視していきます。質問、特別支援学級が不足、増設を。回答、今後の改築計画を踏まえ、新たな設置校を選定していきます。質問、特別支援学級での不登校の支援などを。回答、関係機関とも連携し、支援に努めていきます。大泉学園の住環境について。質問、泉38系統のバス路線廃止に伴う代替手段の検討を。回答、デマンドタクシー実証実験の結果を踏まえ検討していきます。稲荷山公園の整備について、質問、特殊地下壕の調査を。回答、今年度範囲を広げすでに調査を開始しています。質問、住民に説明し意見交換を。回答、事業の節目ごとに周知を丁寧に行い、意見を聞きながら進めます。インクルーシブな練馬を目指す会、岩瀬武史の質問でした。次は、将来世代にわたり練馬を住みやすい地域へ、練馬区議会日本維新の会、吹田秀俊の質問です。命を守る防災施策について、質問、木造住宅密集地域で感震ブレーカー取り付け支援や簡易耐震診断と合わせた個別干渉などのより集中的な対策を。回答、住宅耐震化の第一歩となる簡易耐震診断は先般の補正予算で増額しました。 精力的に個別干渉に取り組んでいます。感震ブレーカーの無償貸与は未申請者に再度の干渉などしていきます。質問、トイレトレーラーの導入を。回答、避難拠点に組み立て式の災害用トイレの備蓄を行うことが有効と考えています。誰もが利用しやすい環境を確保します。教育・子育て施策について、質問、不登校児童生徒数が年々増加、フリースクールは出席扱いや費用負担などで課題、文部科学大臣が指定する区立の学びの多様化学校の設置を。回答、他自治体の設置事例や支援内容などを踏まえ研究します。質問、いじめの認知件数が過去最多、教員の負担軽減のためスクールロイヤー増員の検討を。回答、検討していきます。質問、ケアリーバーの困窮孤立に対応するため、思春期以降の里親など委託を増やす取り組みの強化を。なお、ケアリーバーとは、児童養護施設や里親家庭などで育った社会的養護を経験した人のこと。回答、東京都練馬児童相談所設置を契機とし、里親家庭などの手を離れた若者の支援に取り組んでいきます。質問、国の子ども誰でも通園制度より、東京都の多様な他者との関わりの機会の創出事業の内容は充実している。練馬区での活用の可能性は。なお、多様な他者との関わりの機会の創出事業とは、保護者の就労などの有無に関わらず、未就園児を定期的に預かり、多様な他者との関わりの中で様々な体験や経験を通じて子どもの健やかな成長を図ることを目的とする東京都の補助事業。回答、子ども誰でも通園制度は東京都の補助事業の動向なども注視し検討します。令和7年度から試行実施します。経済・地域振興・都市ブランド施策について。質問、都市農業を持続可能なものにするため、スマート農業の導入支援を。回答、東京都の補助事業を活用し支援しています。引き続き区内の農業振興に努めていきます。質問、国産ペロブスカイト太陽電池の練馬区での活用は。回答、国が自治体など向け導入補助事業を検討するとしています。練馬区は開発状況や安定的調達の可能性を注視し導入を検討します。質問、物価高で畜産の規模を縮小することは地域の方々のやりがいなどに影響する補助額の検討を。回答、今年度から補助率を引き上げました。質問、ドッグラン設置の検討状況は。回答、他自治体の活用状況などを踏まえ、引き続き研究していきます。高齢者について、質問、独居男性の地域活動参加は特に大切。はつらつセンター豊玉の健康麻雀開放事業を他3カ所でも真似るべき。回答、他施設でも試行的に実施することを検討しています。中村橋駅中村地域周辺まちづくりについて。質問、中村小・中村西小学校の改築で運動場面積への影響は、地域の今後の児童数推計、マンション建設をどう捉えるか。回答、中村地域では複数のマンション計画が進み、児童数の増が見込まれています。中村西小学校は100メートルトラックなどを確保した運動場整備を検討していきます。中村小学校は改築を計画化する段階で推計し、必要な教育環境の確保に取り組んでいきます。練馬区議会日本維新の会、吹田秀俊の質問でした。続いて、施策に優しさを、子どもの主体性を伸ばせ、令和新選組練馬山口明子の質問です。学校教育について。質問、区内の学校におけるブラック校則の現状について把握しているか。 回答、毎年それぞれの学校に校則の提出を求め把握しています。質問、校則を見直す機会はあるか、校則見直しのためのガイドライン作成の予定は。回答、社会環境など状況の変化に応じ見直す必要があるため、児童生徒などや学校関係者から意見を聴取し、継続的に見直すよう指導助言しています。国の生徒指導提要で見直しの考え方などが具体的に示されています。練馬区で作成する考えはありません。質問、教育委員会や総合教育会議で校則を議題にしたことはあるか？回答、校則そのものを議題としたことはありませんが、他の議題の中で議論しています。質問、練馬区では校則をどのように決めているか、子どもが主体となって決めているか。回答、校則はそれぞれの校長の判断となりますが、生徒会の議題とするなど、児童生徒の考えを取り入れている学校もあります。子どもの権利について、質問、東京都が制定した子どもの権利条例をしっかりと授業で勉強しているか。回答、小学校では道徳科、中学校では家庭科や社会科のそれぞれの授業で学習しています。質問、東京都選挙管理委員会が作成した補助教材、選挙出前授業模擬選挙を小中学校で活用し、教育の現場で主権者教育の実施を、練馬区の考えは。回答、毎年選挙啓発出前授業を実施しています。東京都の補助教材の活用も含め、子どもたちが社会の形成者として主体的に参加しようとする力を育んでいきます。ワクチン施策について、質問、練馬区はこれまで練馬区モデルと称し、新型コロナワクチン接種を他区に先駆けて推進してきたが、ならば副反応被害救済についても先進的であるべきでは。回答、国が定める規定に従い、適正に手続きを進めていきます。質問、現在までに国から報告されている新型コロナワクチンの副反応疑いの件数、重篤件数、死亡者数は？回答、10月の国の公表では、全国の副反応疑いは 37,539 件、うち重篤 9,317 件、死亡1691件です。質問、区内の健康被害救済制度の申請状況は？回答、11月末で60件です。誰もが住みやすい街について。質問、杉並区では区民参加型予算により、街中にベンチを設置するとのこと。練馬区でも優しいベンチの設置を。回答、誰もが住みやすい街づくりに力を尽くしてきました。公園のかまどベンチの設置など様々に工夫しています。引き続きハードソフト両面から取り組んでいきます。化学物質過敏症公害について。質問、練馬区職員への柔軟剤不使用などのフレグランスフリーの呼びかけや、学校の健康診断での問診など、周知活動や予防策を。回答、製造販売事業者が責任を持って対応することが基本です。引き続き、機会を捉えて区民や職員に周知していきます。令和新選組練馬、山口明子の質問でした。一般質問の用紙をお伝えしました。
次は定例会の開催予定です。次回の定例会は2月6日木曜日から開催する予定です。本会議各委員会の開催日時や傍聴などについてはお問い合わせください。詳細な日程は開催の1週間前を目途にホームページに掲載します。手話通訳をご希望の方は事前にお申し出ください。定例会の開催予定でした。続いて、議決した議案です。 審議の結果、すべての議案を可決しました。議案の内容は、区議会ホームページでご覧いただけます。区長提出議案です。練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例。練馬区立敬老館条例の一部を改正する条例。練馬区建築基準法等の事務にかかる手数料に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例。練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立保育所設置条例の一部を改正する条例。特別区道路線の認定について8件。特別区道路線の廃止及び認定について1件。練馬区立田原中学校校舎等改築工事請負契約。練馬区立田原中学校校舎等改築機械設備工事請負契約。練馬区立田原中学校校舎等改築電気設備工事請負契約。練馬区立田原中学校給食調理用備品の買い入れについて。新たな小中一貫教育校校舎等改築工事請負契約の一部変更について。新たな小中一貫教育校校舎等改築機械設備工事請負契約の一部変更について。新たな小中一貫教育校校舎等改築電気設備工事請負契約の一部変更について。土地の買い入れについて。練馬区立石神井松の風文化公園拡張用地。土地の買い入れについて、練馬区立西大泉小作原緑地拡張用地。財産の無償譲渡について、高野台保育園、和解及び損害賠償の額の決定について。指定管理者の指定について、練馬区立関町福祉園。指定管理者の指定について、練馬区立ぬくい福祉園及び練馬区立ぬくい福祉工房。指定管理者の指定について、練馬区立八原フレンド。指定管理者の指定について、練馬区立大泉障害者地域生活支援センター。指定管理者の指定について、練馬区立高野台デイサービスセンター。指定管理者の指定について、練馬区立石神井図書館。指定管理者の指定について、練馬区立八原青空学童クラブ。令和6年度練馬区一般会計補正予算第3号。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。練馬区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例。練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例。練馬区監査員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。練馬区行政委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。令和6年度練馬区一般会計補正予算第4号。以上38件、結果は可決です。委員会提出議案です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。結果は可決です。本会議で採決を行い、賛否が分かれた議案は次の通りです。なお、本会議で賛否の分かれた議案については、賛成、反対、それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党。練馬区議会公明党は公明党。練馬区議会立憲民主党は立憲民主。日本共産党練馬区議団は共産党。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党は練馬会議。インクルーシブな練馬を目指す会はインクル。練馬区議会日本維新の会は維新の会。生活者ネットワークは生活ネット。つながる市民、練馬はつながる。練馬区議会緑の風は緑の風。練馬区議会参政党は参政党。令和新選組練馬は令和練馬以上です。練馬区立敬老館条例の一部を改正する条例。 賛成は自民党、公明党、立憲民主、練馬会議、インクル、維新の会、生活ネット、緑の風、賛成党。反対は共産党、つながる、令和練馬。結果は可決です。練馬区立保育所設置条例の一部を改正する条例。賛成は自民党、公明党、立憲民主、練馬会議、維新の会、生活ネット、緑の風、賛成党。反対は共産党、インクル、つながる、令和練馬。結果は可決です。財産の無償譲渡について、高野台保育園。賛成は自民党、公明党、立憲民主、練馬会議、維新の会、生活ネット、緑の風、賛成党、令和練馬。反対は共産党、インクル、つながる。結果は可決です。令和6年度練馬区一般会計補正予算第3号。賛成は自民党、公明党、立憲民主、共産党、練馬会議、インクル、維新の会、生活ネット、つながる、緑の風、賛成党。反対は、令和練馬。結果は可決です。練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党、公明党、立憲民主、練馬会議、賛成党、令和練馬。反対は共産党、インクル、維新の会、生活ネット、つながる、緑の風。結果は可決です。練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党、公明党、立憲民主、練馬会議、維新の会、つながる、賛成党、令和練馬。反対は、共産党、インクル、生活ネット、緑の風。結果は、可決です。練馬区行政委員会委員の報酬及び、費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。賛成は、自民党、公明党、立憲民主、共産党、練馬会議、インクル、維新の会、生活ネット、つながる、賛成党、令和練馬。反対は緑の風。結果は可決です。以上、議決した議案でした。代わって、結果の出た陳情です。陳情の用紙は区議会ホームページでご覧いただけます。採択したもの、陳情第87号。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について、陳情第88号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について、不採択としたもの、陳情第61号、家族法制見直しに際し、子どもの安全を重視した慎重な議論を求める意見書提出を求めることについて、陳情第62号、日本政府に対して、ミャンマー軍の徴兵制による日本在留ミャンマー人及び日本への避難を希望する若者たちの安全確保等を求める意見書の提出について、陳情第64号再審法刑事訴訟法第4編再審の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについて、陳情第65号ガザ地区における即時停戦のための積極的外交活動を政府に要求する意見書の提出について、陳情第72号、公共施設での自衛隊員勧誘宣伝を中止するよう求めることについて、陳情第85号、小中学校の学校給食における牛乳の提供について、陳情第86号、日本政府に対し、ミャンマーの民主的な政治体制と平和の早期回復のための行動を求める意見書の提出について、賛否が分かれたもの、本会議で採決を行い、賛否が分かれたもの。陳情第61号、家族法制見直しに際し、子どもの安全を重視した慎重な議論を求める意見書提出を求めることについて、賛成は共産党、インクル、生活ネット、つながる、令和練馬。反対は自民党、公明党、立憲民主、練馬会議、維新の会、緑の風、賛成党。結果は不採択です。陳情第62号、日本政府に対してミャンマー軍の徴兵制による日本在留ミャンマー人及び日本への避難を希望する若者たちの安全確保等を求める意見書の提出について、賛成は立憲民主、共産党、インクル、生活ネット、つながる、令和練馬。反対は自民党、公明党、練馬会議、維新の会、緑の風、賛成党。 結果は不採択です。陳情第64号再審法刑事訴訟法第4編再審の改正を求める意見書を国会及び政府に提出することについて、賛成は立憲民主、共産党、インクル、生活ネット、つながる、令和練馬、反対は自民党、公明党、練馬会議、維新の会、緑の風、賛成党。なお、維新の会は一部を除きます。結果は不採択です。陳情第86号、日本政府に対し、ミャンマーの民主的な政治体制と平和の早期回復のための行動を求める意見書の提出について、賛成は立憲民主、共産党、インクル、生活ネット、つながる、令和練馬。反対は自民党、公明党、練馬会議、維新の会、緑の風、賛成党。結果は不採択です。結果の出た陳情でした。意見書です。12月13日に提出しました。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。提出、区民生活委員会。以上、意見書でした。令和6年度一般会計補正予算についてお伝えします。11月補正、2億1894万円。物価上昇対応事業、1億3273万円。新型コロナウイルスワクチン接種、8621万円。12月補正、30億9218万円。低所得世帯への給付金、30億9218万円。1世帯あたり3万円、子供1人あたり2万円加算。令和6年度一般会計補正予算についてお伝えしました。各会派の構成。私たちは、区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。練馬区議会自由民主党15人。幹事長上野博美5期。副幹事長藤井隆7期。副幹事長鹿島正夫3期。副幹事長高橋慎吾3期。副幹事長佐藤力2期、幹事浜田幸寛1期、小林貢10期、小泉淳二7期、柏崎剛6期、福沢剛6期、田中義行4期、川澄正彦3期、柴田幸子3期、辻清新2期、笠原智子1期。練馬区議会公明党7人、幹事長柳沢芳美5期、副幹事長、吉田由里子、6期。副幹事長、星野敦史、2期。坂井妙子、5期。西野幸一、4期。鈴木隆、2期。佐藤淳也、1期。練馬区議会、立憲民主党、6人。幹事長、富田健二、2期。副幹事長、沢村慎太郎、3期。幹事、白石恵子、5期。幹事、渡辺照子、2期。幹事、高橋淳1期、幹事、石森愛1期。日本共産党練馬区議団5人。幹事長、薬師達也3期。副幹事長、有馬豊6期。幹事、島田拓4期。野村節3期。小松歩み2期。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党5人。幹事長、井上雄一郎3期、副幹事長倉田玲香5期、副幹事長石黒達夫4期、幹事西田真知子1期、幹事野田幸子1期。インクルーシブな練馬を目指す会3人、幹事長河口陽子3期、副幹事長加藤木桜子5期、幹事岩瀬武史3期。練馬区議会日本維新の会3人、幹事長山田和義7期、副幹事長水田秀俊1期、幹事水上明子1期。生活者ネットワーク2人、幹事長柳井勝子4期、副幹事長 山崎まりも、一期。つながる市民、練馬、一人。池尻誠二、六期。練馬区議会、緑の風、一人。下田玲、三期。練馬区議会、参政党、一人。桃川一郎、一期。令和新選組、練馬、一人。山口明子、一期。以上、各会派の構成でした。後書き。区議会だより第235号をお届けいたします。本号は令和6年第4回定例会の内容を中心に編集いたしました。ご意見、ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。広報図書委員会、委員長、上野博美、委員長職務代理、柳沢よしみ、委員、富田健二、薬師達也、井上雄一郎、後書きでした。
これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは岩田理香子、福田清美でお送りいたしました。また次の練馬区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。